ひばりクラブの皆さん、こんにちは。武田邦彦です。下記の長編の、日本人の源流と幸福という題で3回目でありますが、一応人間が誕生して、まあその前に恐竜が絶滅しましてね、これもいろいろ考えることが多いんですが、まあそれは今度題が違いますので、一気に今から700万年前に行きまして、人間が猿から突然変異で変化するわけですね。猿と人間は非常に似てるんですが、体もほとんど同じで、基礎的な体の構造も一緒なんですけど、ただ結果的に現在見ればですね、猿の頭脳は、まあ、700万年前からずっとですね、ほぼ 400cc なんですね。まあ、猿の種類によると450ぐらいまでは発展して進化しているみたいなんですけども、まあ、人間の脳のですね、脳細胞の増加の仕方は全く速度が違ってですね、まあ、どんどん進化しまして、現在ではだいたい 1400cc ぐらいまでになってます。男性の方が少し早いんですね。男性と女性の比較をしますとね、すぐなんか変な社会的なものが入ってくるんですよ。男女平等なのにとか。いや、そういうことじゃないんです。男女平等であれば、一番人間で大切なことは子供を産むということですからね。そういえば、子孫ができなければどうにもならないわけですから。ですから、子孫を作ってるのが女性ですからね。それがあるのにもかかわらず、何か男性と女性の差を論じたりしたりしますとね、なんか常に道徳的な話が入ってきちゃうんですよ。道徳的な話をするんなら、どこまで話しても女性が上だって言ってるんですよね。僕それ言ってるんですけどね。アホがいましてね。どういうアホかったら、お金を稼げる方が偉いと思ってる人がいるんですよ。もうそれが頭にこびりついててね。で、現在は、まあ現在っていうか、まあ男の方が頭脳も大きいんですね。今それをちょっと言おうとして、予防線を張り出したんですけども、まあ男性の脳が先に 1000cc に達しますね。これは本当に面白いんで、同じ猿と人間がこう分かれて、やっぱり突然変異って素晴らしいんですね。あの猿はずーっと同じような400から420ぐらいの cc の頭脳できますから、だから700万年経っても同じようなとこに住んでます。木の上とかですね。食べるものもそれほど変わっておりません。それからゴリラにしてもチンパンジーにしてもオランウータンにしても、ほとんど同じような形のまま、ここをずっと何百万年と、生活してるんですね。ところが人間の頭脳はずーっとこう、どんどん大きくなっていくんですよ。で、まあ、男性と女性だと男性の方が先に少し大きくなりましてね。そして、二足歩行がこう始まって、だんだん体もこう起き上がってくるんですね。最初はこう、ちょっとこう、かがんだような感じな動物だったんですけども、まあ、まっすぐこうなってですね、ちょっと腰が曲がってるぐらいの感じになりまして。その頃、だいたい 1000cc になりましたね。この人間の構造っていうのは、足から首までは骨が通ってるわけです。一本ボーンと。足もまあ通ってて、今度は背骨がこうですね。外側には骨がないんですね。外側に骨がなくて、中に骨の柱が立ってるって柱構造なんですね。ですから、まあよく最近では食料が豊富になって食べ過ぎる人がいて、それ食べると太ってしまうと。そうすると、首から下は太るんですね。外側に皮しかありませんから。皮は伸びますからね。で、肉がつくと太るということで、まあ、お相撲さんみたいな体格もできるんですけど、お相撲さんが体が太ったから頭がでかくなるかって、それほどでかくならないんですよ。っていうのは、頭は外側に骨があるんですね。ですから人間の構造ってのは、ここまでは、首までは真ん中の骨。それから、頭のところは外側の骨っていう構造ですね。まあこれと対比できるのは昆虫ですね。昆虫はまあ外側に骨がありますので、体を大きくすると今まで着ていた外側にある骨を取って、脱皮ですね。取って、それで太って外側のまた骨を作るということで大変なんですよ。ですから基本的にはですね、またケチをつける人がいても本当にユースなんですけど、基本的には昆虫には大きな昆虫いないんですね。まあ、ゾウとかクジラみたいなでかい昆虫ってのはいないんですけども、それはやはりそのゾウとかクジラぐらいの昆虫をね、外側に 骨があるのに脱皮して作るってのは結構大変ですから。で、まあ人間の場合はもちろん、頭だけはだけども少しずつ大きくなっていく。頭だけど大きくなるの大変なんですね。頭が大きくなるってことは、女性が子供を産むときにやや大きい頭で産むか、それとも、もともとお尻が大きい女性が産むか、それとも何か頭の骨が工夫されていて、少しそのうち膨らむか、なんかそういうことがないとですね、頭も膨らまないんですね。特に人間の場合は、だいたいここから下はですね、従来の脳で、それはあまり大きくならないです。これから上ですね。これから上は大脳、および大脳皮質ですので、それがどんどんどんどん体積が増えるわけですね。で、この辺から下の部分、まあ僕はわかりやすく伝統脳って言ってるんですけど、まあ適当かどうかわかりませんが、伝統脳はですね、あまり大きくならないわけです。ですから、本能とかそういうものはあまり変わらないですね。それからまあ、動物の反射的に行動する動物は、大体基本的にはこういうふうに考えたらいいですね。親からもらった知識をそのまま書き換えないで自分の頭の中に入ってる。だから、親と意識がほとんど同じ動物っていう感じなんですね。ですから、母親が、この人は、敵よって教えたら、敵だなと思って、その人がいくら親切にされても、敵だ、敵だと思ってるわけですね。まあそういう人人間にもいますけどね。それは書き換えができませんから。親からもらった知識をそのまま利用して生活し、食べ物を食べてっていう風になっていくんで、まあ、普通は一般的には本能的にっていう風に言われるわけですね。ところが、この上に乗ってる大脳の皮質の部分っていうのは、空っぽなんですね。まだほとんど生まれた時は神経もつながって、脳神経細胞もつながってなくてバラバラみたいなもんなんですよ。全然知識がないわけです。まあ、簡単に言えば、お父さんもお母さんも英語がベラベラな日本人でも、生まれた途端は英語が喋れないって、これ、まあ、こういうふうに言ってるわけですけど、僕ね。つまり、先天的に生まれた途端ではお乳は吸えるんですよ。だから、お乳を吸うってことは、あらかじめお母さんとお父さんからもらった知識なんですね。まあ、知識っていうか本能って言ってもいいんだけど、そういったものなんです。判断力ね。それから、敵を避けるとかね。あとで話しますけど、火は熱くて危険、火傷しちゃうから危険だとかね。そういう、元から、親から教えられたものっていうのは、まあ、ここから下に、まあ、あるわけです。で、ここから上が今度真っ白なんですね。ですから、親が一つずつ言葉を教えたり、なんかしなきゃね。その時、食べ方も教えますけども、ただ食べるだけだったら、まあ、もともと人間は食べれるんですけども、上品に食べるとかね。それから、フランスのマナーだったら、ここはこう食べるとかね。まあそういうのは、後から覚えるものなんですね。これがまあ人間の一つの欠陥なんですよ。いい点でもあるんですね。書き換えができるから、生まれてから勉強したりしたら、ここを全部書き換えて、大脳皮質をね。それで動くということはあるんですが、逆に言えば、書き換えが間違えればですね、変な話になっちゃうんですね。それがまあ洗脳とかですね、脳を洗う。なんか、ヒトラーに洗脳されて、ユダヤ人は殺さなきゃいけないと思ってしまうとかね。まあそういうような、錯覚とか洗脳とかね。なんか頭をこう、ウォッシュされるっていうんですかね。何しろそういうのも生まれてきちゃうわけですね。で、まあ人間がそれじゃ本当に人間らしくなったっていうのは、大体男性の脳が 1000cc を超えたぐらいのところ、こう言われてるわけです。それは、まあ、随分ね、資料を今も、いろいろ見ますとね、これ考古学とか、まあ人類学とかそういった部分、古生物学とかね、そういう部分なんですが、まあ200万年っていうのはかなり古い方ですかね。それから140万年ぐらいまでいろんな学説があるようですが、まあいずれにしても脳が発達して大きくなってきて、そして、僕の感じで一番重要な変化はですね、やっぱ火を怖がらなくなった。脳が発達してきますと、だんだん火というものを客観的に見るようになりましてね。火の中に手を突っ込んだら火傷するけど、火からまあ、20センチぐらいだったらあったかいだけだとかね。それから、もっとさらには、夜中が寒い時には、火の近くにいるとあったかくて気持ちがいいとかですね。まあそういういろんなことが分かるようになります。これが大体、 人間の脳が 1000cc を超えたぐらいっていう感じなんですね。で、ですからまあ細かく、もちろん脳の研究なんかです。細かく見ますとね、850の時にはこれがわかるようになるとか、1000cc これがわかるようになるとかいうことあるんですが、大きく、まあそれほど専門じゃない時は、人間が生まれた時は脳は 400cc だ。それから二足歩行してだんだん脳が発達してきて、1000cc になった時に、まあ、やや人間的な自分で判断することができるようになって、そして現在が 1400cc だと。まあいうふうに大きく理解するわけですね。そうすると 1000cc になった時に、まあ人間らしさっていうか他の動物と違う、まあことが発生して、まあ自分で、まあ火を起こしたりすることもできるようになるし、火を怖がらないようになってきたりして、非常に大きな発達が起こるわけです。で、これは火を、使うようになれればね、山火事だったら他の動物は全部山から逃げるんですけど、人間は山火事を消したりね、まあ、山火事を利用するってことないけど、もう焚き火をしたりすることができるようになるってんで、これはまあ、大きな変化ですよね。それから食べるものも、まあ、全部、生で食べてるわけですね、他の生物は。人間は火を通して、火で焼いて食べると。まあ、だんだんだんだん発達すると、レアで食べますか？ウェルダンですか？というようなですね、細かく分けたりなんかして、まあ、ステーキを食べたり、まあ、するようになってくるわけですね。ところがやっぱり、なかなか自然というのは難しくてですね、動物で人間が調理して火を通したものを食べさせた場合と、動物がそのまま野生で食べるものを食べてる場合と、その動物が病気になる種類がかなり違うんですね。まあ、法律にも決まっておりまして、家禽病とか、それから、まあ、豚なんかでもね、そういう、もちろん飼育されますと違う病気にかかる。まあ、典型的には、例えば、鳥インフルエンザにかかる鳥っていうのは、人間が与えた餌を食べた鶏っていうか鳥類と、まあ今認識されてるんですね。で、人間の餌を食べなければ、インフルエンザのウイルスに感染はするんだけども、発病はしないとかですね。そういう差が出てくるんで、例えば、同じ鳥でもね、鶏は人間の与える食料を取るんで、食べるんで、すぐ鳥インフルエンザにかかって、発症もして、高熱出して死んだりするわけです。つまり、感染だけじゃなくて発症するんですね。症状が出てくるわけです。ところが、カモなんていうのはね、天然ですから、天然の食料しか取りませんので、人間の作ったものは食べないので、鳥インフルエンザにかかったカモはですね、感染しても発症しないんです。そうすると、人間の飼ってる鶏と人間の飼ってないカモが接触しますと、カモのうち、鳥インフルエンザにかかってるんだけど発症しなくて保菌しているカモが人間の餌を食べてる鶏と接触することによって鶏が鳥インフルエンザにかかって、そして発症して死んでしまうと。まあいうようなことも起こるわけですね。感染もさしますしね。まあだから、まあ人間のそういう発達っていうのを見ても、それから火を使うようになった。調理をするようになった。一つ一つでですね、まあ、人間の体ってのは大きく変わります。多分、あまり記録はありません。それをもう今から随分200万年も前のことなんで、ちょっと間違って言ったかもしれません。700万年に人間ができて、大脳が 400cc から 1000cc を超えたのが200万年前です。なんかさっき700万年って言ったような気がする。200万年前。まあ、それが200万年という研究もあれば、150万年という研究もあるんで、そこら辺はね、まあこれからの研究によります。そこのとこで火を使うようになるっていうようなことで人間がはっきりとしたら違う生物になる。そうするとその人間の調理した餌を食べてる人間も変わってくるし、病気が。それから人間が作った餌を食べてる、ね、犬とか猫とか、それから鶏とか豚とか、そういうものも変わってしまって、まあ鶏だったら鳥インフルエンザ、豚ですと豚コレラ、まあ牛もそういう病気があるわけですね。だからまあ、なかなか進歩っていうのは難しい内容を含んでると。で、まあ、ここら辺でもやっぱりね、それ研究が途上ですからね、今。まあ、いろんな欠点もあるんですけど、欠点潰しを始める人がいてね、それで 学問は素直に進みませんね。学問はガタガタガタガタしながら、とにかく前進しようという心の持った人しか、学問の社会に入ってきちゃいけないんですよ。人間とは不完全ですからね。ということで、今日は人間が猿から分かれて、700万年前、200万年前に人間らしい頭になって、火を怖がらなくなり、火を積極的に使う、料理を調理するという段階に達しますと、まあ、人間の行動や判断というのが随分変わってくると。我々はそれを背負ってますんで、今これなんでこれを話しているかっていうと、我々の源流というものを見るときに、源流と我々の今の幸福とか社会とは関係するわけですね。もちろん、源流によって決まってくるわけですから。ですから、まあそういう点では、まあペットを飼ってる方もね、まあどういうふうにお考えになるかわかりませんが、私もまあ昔少年時代はペットを飼ってました。今飼ってないんでね、いろいろやっぱ考えるとこあるなというふうに思います。